Thank you. ございます。ありがとうございます。7月21日の聖室礼拝を始めます。ご起立願いまして、昭恵賛美歌の543番を皆さんご一緒に歌いましょう。信条566番を皆さんご一緒に唱しましょう。それでは賛美歌23番ご一緒に歌いましょう。 全国各州に特使を送り、美しい乙女を一人残らず要塞の町スサの皇宮に集め、皇宮の監督官が被害に隠し容姿を美しくさせるのです。御目にかなう娘がいればワシティに代わる王妃になる、なさってはいかがでしょうか。これは王の意にかない、王はそうすることにした。要塞の町スサに一人のユダヤ人が、名をモルデガイと言い、キッシュ、シムリ、ヤエルと続くベニヤ民族の家系に属していた。キッシュはバビロン王ネブカドネザルによってユダ王エコミアと共にエルサレムから連れてこられた保守民の中にいた。モルデガイはただ単に両親がいないので、その後見人となっていた。彼女はエステルで、モルデガイにはいとこにあたる。娘は姿も顔立ちも美しかった。両親を亡くしたので、モルデガイは彼女を自分の娘として引き取っていた。さて、王の命令と定めが発布され、大勢の娘が要塞の町、スサの兵外のもとに集められた。エステルも皇宮に連れてこられ、皇宮の監督、兵外に託された。彼はエステルに好意を抱き、目をかけた。早速化粧品と食べ物を与え、王宮から襟口の女官7人を彼女に立てがる。彼女を女官たちと共に王宮で特別扱いした。エステルはモルデガイに命じられていたので、自分が属する民族と親元を明かさなかった。モルデガイはエステルの安否を気遣い、どう扱われているかを知ろうとして、毎日皇宮の庭の前を行ったり来たりしていた。12ヶ月の美容の期間が終わると、娘たちは順番にクセル・クセス王のもとに召されることになった。娘たちには6ヶ月間ミドラ工事で、次の6ヶ月間他の香料や化粧品で容姿を美しくすることが定められていた。こうしてどの娘も王のもとに召されたが、皇宮から王宮に行くにあたって、娘が持っていきたいと望むものは何でも与えられた。娘は夜行き、朝帰って別の皇宮に連れて行かれ、側室たちの監督官がシャヤスガスに託された。王に望まれ、名指しで呼び出されるのなければ誰も再び聞くことはなかった。モルデガイの叔父バビハイルの娘で、モルデガイに娘として引き取られていたエステルにも、王のもとに召される順番が変わってきたか、エステルは皇宮の監督宦官ヘガイの勧める者以外に何も望まなかった。エステルを見る人は皆彼女を美しいと思った。さて、エステルは王宮のクセル・クセス王のもとに連れて行かれた。その治世の第7年の第10の月、すなわちテベトの月のことである。王はどの女にも増してエステルを愛し、エステルは娘たちの中で王の好意と愛を最も愛に最も恵まれることとなった。王は彼女の頭に王妃の冠を置き、 ワシティに代わる王妃とした。ついで王は盛大な酒宴を催して大事に箸にもことごとく招いた。これがエステルの酒宴である。さらに王は諸州に対し免税を布告し、王の寛大さを示すにふさわしい祝いの品を与えた。お祈りいたします。愛する天のお父様、主の皆を褒めたたえます。今日もこうしてあなたの前に静かに兄弟姉妹と共に皆を賛美し、共に祈り、そしてあなたの御言葉を聞くこの恵みを感謝いたします。今日は野口修道系があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞあなたが野口修道系の上に精霊を降り注ぎ、唇を清め、あなたの語るべき言葉を与えてくださいますように。そして聞く私たちはあなたによってこの御言葉によって一週間支えられ祝福されますようにお祈り申し上げます。また今日集うことができなかった病の中にある方や、さまざまな困難の中にある方を覚えお祈りいたします。あなたが一番その苦しみ嘆きをよくご存知ですから、あなたが共に涙を流し祈っておられることを感謝いたします。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。私たちは本当に勝利者であるイエス様に全ての重荷を預けることができますから感謝いたします。どうぞあなたが新しい力を与え、打ち勝つだけの力が与えられますようにお願いいたします。どうぞ今日の礼拝、最初から最後まであなたが共にいて、この礼拝を喜んで受け取ってくださいますようにお祈り申し上げます。どうぞこれらの祈りを愛するイエス・キリストの御名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。アーメン。それでは賛美歌2編の184番を起立願いまして、皆さんご一緒に歌いましょう。
Thank you. 今日の聖書の箇所は今、水曜日の聖書研究祈祷会で読んでおるところであります、エステル記というところで、まあ、この間からネヘミヤ書とか、そういう地図エジプト記じゃなくてバビロンの捕囚ですね、この時期の旧約聖書をエズラ書、ネーミヤ、それからエステル記とそれを続けて今読んできております。で今日のところのこのエステル記というのは、物語といいますかね、聖書の中にあって唯一神が出てこない、あるいは主が出てこない、祈りが出てこないという、珍しいと言いますか、そういう章ですね、とっても物語風で面白い。で今日先ほど少し長いんですが読んでいただきましたところはこのエステルという、ユダヤ人の娘が、王宮に召されてクセルクセス王の妃になる、王妃になるというところなんですけれども、一章は、この先の王妃ワシュティという、王妃がですね、退位させられるところが一章になるわけです。でそのワシュティが退位させられるいきさつは、クセルクセス王が、大宴会をずっと催してきた。そして、最後の180日間大宴会を催してきて、最後の1週間は、王宮で、主宴を開いて、近くの町のその町の人たちの主だったものとかそういうものの人たちも一般の人たちも招いて、この主宴を催しておった。でその時に、王妃ワシュティも女性たちを招いて、やはり宴会を催しておった。しかしこの王はクセルクセス王はワシュティの美しさをもうその自分 その重臣たちといいますかね、そういう、招いたお客さんに、披露したいと思ってワシュティを呼びにやらせると。で呼びにやったのですけれどもワシュティが来ない。ワシュティも自分もこの町の主だった女性あるいは大臣の奥さんたちとかそういう人たちを招いて女囚人として主演を催しておるわけですから、ちょっと今席外すのも困るというかそういうことで王の命に従わなかった。でこれに対してこのクセルクセス王が腹を立てて、大臣たちにこの和式をどう扱ったらいいかという相談をするわけです。で、この時、このペルシャ国ではですね、法律があって、王が一人で勝手に決めてはいけない、国のことは大臣たちに相談して決めなければならないということになっておったので、王妃に対する処分にしても王が勝手に決めるわけにはいかなかったので、7人の、大臣たちですね、この大臣たちに相談するわけです。そうするとその中の一人が、このまま、ほっとかれると、王妃様でさえその王様に従わなかったということで、この自分たちの妻たちも王妃様さえ従わなかったんだからということです。夫に従わなくなるということで、 それでは示しがつかない、ということで、もうこのワシティを王様の前にもう二度と出てはならないと、そして、退位させてはいかがでしょうかという進言をするわけですね。で王はそれに、まあ、それを良しとしてもう退位させて、ワシティを遠ざけてしまうわけですね。で今日の2章のところで、まあ、王が寂しいもんだから、まあ、国中から、美しい女たちを集めて、そしてその中からお選びになっていかがでしょうかという進言をして、それが実行されるわけです。この時このクセルクセス王はインドから、クシュというと、まあ、今のエチオピアとかあの辺まで、つまり、このエジプトのナイル川の上流の国までですね、このペルシャ帝国というか、これは、ローマ帝国よりも広かったんではないかと言われております。まあ、アレキサンダー大王がこの、ペルシャ国を滅ぼすわけですけれど、結局このペルシャが国を手に入れるわけですから、アレキサンダー大王もまたインドからこのエチオピアまでですね、その大帝国を手に入れたということになるわけです。でそういう大王だったんですけれども、だからその国々から主だったという美しい女性を集めるというでも大変だったと思われます。まあ、その中で今日のエステルという女性もその一人となるわけですけれども、このエステルという女性の女性は、まあ、ユダヤ人のモルデカイという男子、男の、まあ、養女になっておったんですね。まあ、いとこ、モルデカイのいとこに当たるわけですけれども、このエステルが両親を亡くしておったので、モルデカイが養女にして、おざっこった。このエステルというのは、まあ、ペルシャ語で、星スターですねを、まあ、意味する言葉です。彼女のもう一つの名はハダサという名前で、ハダサはヘブル語で、ミルトスという植物の名前だそうです。でこれはまあ何と言いますか、常緑のまあ灌木でですね、葉っぱはまあ香りが良くて地味ながら白い綺麗な、まあ、花を咲かせる。今くちなしがこの間まで咲いておりましたけれども、まあ、そういったような、花ではなかったろうかと、思いますが、乾燥に強くてですね、切られた後も、生命力が強くて枯れにくいところから、干ばつにも耐える木として不死の象徴となって、そして成功繁栄の象徴ともなっていました。ミルトスはユダヤ教の伝統の中では臨終の床に備えたり、結婚式において花嫁がブーケとして手にする花だったそうです。ハダサはその名前にふさわしく清楚で美しい少女として育ちました。姿も顔も顔立ちも美しかったと書かれておりますけれども、まあ、清楚な美しさだったと。それに比べておそらくワシティは、豪華で、まあ、派手だったと、言えるのではないでしょうか。まあ、127州まであるというそういう、 国々の、まあ、どこかの国の、王の娘であったかもしれないし、まあ、非常に、まあ、なんと言いますか、豪勢な、そういう、暮らしにふさわしい女性だったのかもしれません。それと全く、この対比される、存在であるエステルです。で、このエステルが、後宮に入って、まあ、12ヶ月、まあ、磨かれるわけですね。最初の12ヶ月はですね、12ヶ月のうちの6ヶ月はミルラ交流で、次の6ヶ月とは他の交流とかいうふうにで、書かれておりますけれど、ミルラ交流というのも何だろうと思って調べたら、これはその、もつ薬ですね。イエスが生まれた時に博士たちが3つの宝を持っていく、乳香、もつ薬、黄金というのを持ってきますが、そのもつ薬です。に相当する。もつ薬というのは、まあ、ミズラという、この、木の、ヤギですね。それから、取るわけです。で、殺菌作用がある。まあ、怪我とかそういうものにも、使われる。兵士たちも、それの卵を用いた、言われている。で、このミブラが、その、ミイラを作るときに、使われた、用いられた。持ち薬は固形のものになっているわけですけれども、ミルカというのはそれの、まあ、溶かしたものが油ですね、の状態になっているんですけど、その、ミルカを用いてミイラを作ったので、ミイラの語源はこのミルカから来ているというふうに書かれております、まあ、これも余談になりましたけれども、このミルラで6ヶ月間まず磨かれると、肌がおそらく、まあ、虫に食われた跡とかなんとかあったとしても、6ヶ月間このミルラで磨かれれば、まあ、おそらく綺麗な肌になったではないでしょう。それからまた6ヶ月間他の交流で、まあ、美容ばっかり、エステばっかりの6ヶ月、12ヶ月じゃなくて、おそらくこの12ヶ月の間に宮廷における作法とか、そういうものを、礼儀作法というものを、まあ、習ったんではないかと思われるわけです。こうしてその、まあ、皇宮から、王の前に出ることになるわけですけれども、その時に娘たちは、まあ、望むものを何でも与えられた。で、おそらくですね、何かやっぱり豪華なもの、宝石とか、いろんな、まあ、そういう豪華なものを娘たちは望んだんではないか。そのネックレスとか、イヤリングとか、なんだとか、まあ、そういう豪華なものを望んだんではないかと思われるんですけれども、エステルは、観覧へがいの進めるもの以外に何も望まなかった、書かれておりますね。15節ですね。ここの、この何も望まなかったというのを今日のこの話の書類の題にさせていただいたんですけど、これは、エステルの象徴的な行為ではなかったか。つまり、姿形が清楚であるだけではなくて、 欲がなかった。もうこの世の豪華さといいますか、普通の人たちが望む、高価なものとか派手なものとか、そういうものを見る対して、のこの欲求というものを持たなかった。これが非常に、彼女のこう他の人たちと、から区別するというか、王の印象に留まった、ことだったのではないかと今思いました。そしてその後王はこの女にを増してエステルを愛しですね、エステルは娘たちの中で王の好意と愛に最も恵まれることとなったと書かれています。王は彼女の頭に王妃の冠を置きバシティに代わる王妃と王妃とした。そしてついで盛大な主演を催して、それがエステルの主演と呼ばれるようなものになったというふうに、書かれております。でこれが本当に歴史的な事実だったのか、なんかそのユダヤの、まあ、願望だったのか、こういうふうになればいいという願望だったのか、というのはよく分かりませんけれども、まあ、このこういったこういったそのエステルの主演として、書き残されている、あるいは、このエステル記は辞書ぐらいのしかないわけです。短いですから軽く読んでしまえるんですけど、ユダヤ人が、とってもそのこのエステルによって厚遇されることになる、いきさつが書かれています。で、まあ先ほどさっきも言いましたように、このエステル記には神もあるいは主という言葉も、祈りも出てこない、そして聖書の中にあるというとても不思議な、ものなんですけれど、このエステルが王の目に留まったというのは、この慎み深いと言います、欲がなかった、そのことに私はとってもその、興味が湧いたと言いますか、関心が高まったんですね。で、まあの王の癖癖す王の目に留まったわけですけれども、しかしこのことは神の御心ではなかったのかということですね。今日招きの言葉にはイザヤ書の45章の22節を読んでもらいましたが、地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ、私は神、他にはいない。実はこれ鈴木京子先生がですね、選んであったんですね、招きの言葉としてですね。でいつもはこの私なんか話するときにはそういう招きの言葉が選ばれないんで、私が実は選んでおったのは同じ45章の6節だったんです。45章22節には私は神、他にはいないというのが最後になってます。45章の6節には私が主、他にはいない、光を作り闇を創造し平和をもたらし災いを創造する者、私が主、これらのことをする者である。実は私はここを今日の招きの言葉にしようと思っておったところです。私が主、他にはいない、光を作り闇を創造し 平和をもたらし、災いを創造する。私がし、これらのことをするのである。だからこの、ワシュピーに起こったことも、エステルに起こったことも、すべて神がなさったこと。光を作り、闇を創造する。光も闇も神様が創造する。平和をもたらし、災いを創造する。災いも創造する。で、ですから、このワシュピーにとっては災いであったかもしれませんけれども、それもまた神の御心であると。そして、もう一つは、この、私が主、これらのことをするものである。で、私の他にいないということですね。私たちにとっても、神様、私が主と言われる、神様以外にはいない。その神様と私たちはしっかりとしたつながりを持つこと。これが私たちにこの教会に来る、意味ですね。どうやったらこの神様につながることができるのか。神様を愛しますと100遍言ったら神様につながることができるのか、と思うわけですけれども、今日のところのそのエステルのように何も望まなかった。つまり自分の欲として何かを望むのではなくて、この何も望まなかったという姿勢ですね。謙虚なして与えられるもの以外に何も望まなかった。今あるは神のおかげ、何事もその感謝し受け取るべきものである。幸いであれ災いであれ神の賜るものである。私たちには災いに見えても、それは長い目で見れば、あるいは神の目で見れば恵みであるということが言える。それは多く生きてきて、そして感謝を持って今がこの今日の日を感謝を持って受け入れることができれば、私の自分の身の上に起こったいろんな災いと思えるものも、すべてそれがあったからこの今があるということで感謝できる、そういうことではないかと思います。同じくイザヤ書の57章17節には、高く崇められて永遠にいましたその名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり、へりくだる霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。で、このへりくだる霊の人に命を得させる、打ち砕かれた心の人に命を得させる。だからこのもう欲望でいっぱいになっておる人間にではなくて、この本当に、人々、他人、隣人を愛する人、自分を捨てて自分の欲望よりも先にお先に行こうぞと、良い方を人に譲る、常にそういう心がけの人は神様が目を留めてくださる。で、私たちは自分たちがいくら愛すると神様に言っても、神様から愛してもらっているという自覚といいますか、愛されているという、そういう思い、感謝が湧いてこないと虚しいではないでしょう。しかしその隣人も愛する、自分よりも先に 人々に良いものをというそういうことを心がけていると思わぬ恵みを受ける。そして、神様に愛されていくことを覚えるようになる、感動をするようになる。そのことが神様との応答ではないかと思います。そういうことができていくこと、それが私たちの教会に、来て礼拝を守るということの意味ではないかと思います。祈りいたします。恵み深き父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹たちのところでこのところ礼拝を守ることができまして感謝です。今朝は至らないしもべを通してあなたが語ろうと思われることを語られたのか私たちには分かりません、私には分かりませんけれども、あなたが一人一人に対してその最も良きものを与えなさいますように願います。あなたが守られておられることを感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは献金は自由な捧げ物ですので、ご用意のある方はお願いいたします。それではご起立願いまして、賛美歌355番を皆さんご一緒に歌いましょう。
Thank you.